そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週言い忘れたことがあるんでしょ。
そうなんですよ、先週のヘブンズフィール3スプリングソング特集でこれ言いたかったのになっていうのにちょっと言葉にできなくて、今伝えたいのが、私こう今までもフェイトシリーズはチャレンジしようと思って結構見たりとかしてたんですけど、こううまくはまらなかった理由が、そもそもなんでこう命をかけて聖杯戦争ってものをしてるんだろうっていうのがわかるんですよ。願い事が叶うなんてこの魅力的なことに対して命をかけるのはわかるんですけど、でもこの戦争何なんだみたいな気持ちになっててうまくはまらなかったんですけど、でもヘブンズフィールを見たらその全ての始まりというか起源みたいなものがわかって、だからここから入ってもフェイトはいいんじゃないかって思ったんですよ。
はい、まあ、フェイトどこから入っても実はいいんだろうなっていう話はよくしてますよね最近ね。
結局全部わかることはないので、それだったらどこから見ても一緒じゃないっていう気はしますね。
まあ、ある程度定番のここから入ったら見やすいんじゃないのっていう順番はあるけれども、ヘブンズフィールから入って他に飛んでいっても全然ありじゃねえかなっていう感じは本当ありますよ、
ぶっちゃけ一番見やすいなっていう作品から入るのが一番楽かなっていう気がします。
全然つながってない作品も山ほどあるからね、本当ね、
逆に言えば絶対なんかつながってるから、そういう意味でも派生しやすいし、どれから見てもいいんじゃないかなと思います、クリアとかでもいいし
そうね、まあそれでもありかなっていう気もしますよね、確かにね、前は私はまた興味がなかったんだけど、最近はあ見なきゃいけないかもしれないと思ってるぐらいですから。
劇場版はなんか本編みたいなもんですよ
ねえって言いますからね。まあそんな感じで、先週のフェイトステイナイトヘブンズフィール3スプリングソング特集は非常に評判が良かったという話だったのでね、フェイトをずっと昔からタイプムーン作品大好きだったスタッフから全くそういうのに興味がなく、こう今までただの普通のアニメファンとして生きてきて、それでフェイトに放り込まれた質問コーナーまでやらされたミキちゃんがね、
いや楽しかったです、はい、学びました、いろんな見てよかった、
そんな対比がちょうどバランスが取れててよかったんじゃないかということだった
ので、あとアートワークが素晴らしかったですね、タマさんの、
ありがとうございます、
ね、これね誰を描くんだろうっていうところはね、まあ、今までもいろいろ描いてきてるんで疑問ではあったんですけど、まあ、本来ならさくらですよね、でもあえてさくらじゃないっていうところがよかったね、
姿だなっていうところをチョイスしてるんでね、もうこれはね本当映画見てこれを、
そうあのねラジオでしか聞いてなくて、場合によってはアートワークが出ないタイプだったらアートワーク見れてないと思うので、ぜひそこアニのサイトまで、そこアニ .com まで見に来て、素敵なアートワークを、タマさんのアートワークを見ていただければと思います。そう
見れます、
そう見れないんですよね、アプリで見てたりとかしたらね、はい、そこアニのサイトまでぜひお越しください。ということでいきましょう、今日の特集は夏の終わりといえばこれ、
ゼーガペイン ADP 特集パート2です。
ただいま、東京ナイトフライ宝石になったら君よろしいね、東京ナイトフライ探してるのはやっぱ君だから、
クークナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ、
ゼーガペイン ADP。 千葉県の舞浜南高校に通うソゴル京は、幼馴染の上柳涼子や悪友たちに囲まれて、 たった一人の水泳部を再興するために奮闘していた。日々の生活に小さな不思議がいくつも重なり、やがて今日は世界の秘密に気づいていく。人類の戦いは、たった一つの希望、光の鎧、ゼーガペインと、三崎静野の微笑みによって大きく変化していく。
このあらすじ、ネタバレをカットしてしまったら、すごく謎のあらすじになりましたね。
なんかいきなり話を聞くないですか？
ねえ。この舞浜高校のソゴル今日はいきなり人類の戦いに巻き込まれていくんですね。
そうですね。
壮大ですね。
壮大な話になってますけど。
まあそこだけつまむとこの年代らしい、こう、
はい、
俺の戦いが世界の命運をみたいな感じあっていいなって思います、
ね。世界系ですね、まさにね、これね。
まあね、中覗いてみるとそれだけじゃねえぞっていうのはわかるんですけど、あらすじで見るとちょっとフフッとなりますね、は
い、いやこれね、公式のあらすじをあえて抜いたんですよ、一部分ね。
はい。
なぜかというと全部ネタバレだったから。いやこれね、ゼーガペンの一番大事なところではあるんだけれども、このネタバレを頭から言うわけにはいかないよねっていう、だって見てない人今いっぱい聞いてると思うんだ。
うん、そうですね。これは見て驚いてほしいところではありますよね。
はい。っていう部分があるので、あえて抜きました。で、抜くと、意外とこんなことになるんだなっていうことになったという感じではありましたけど。うん、はい。ということで、ゼーガペインです。そこはにがスタートして、したのは2007年なんですけれども、それ以降、もう何回特集したかは覚えてません。
まあ、パート2って言いましたけど、これは ADP のパート2っていうだけですからね。
そうですね。ADP のパート1はちなみに、この作品が上映された2016年にやってますね。
はい。
なので、もう2020年なんで約4年前やってます。まあ、そのぐらい前の作品ではありますけれども、ゼーガペイン自体は、あ、いつものやつやりますね。ゼーガペインはサンライズ制作の SF ロボットアニメ作品。2006年4月から9月までテレビ東京系列で毎週木曜日18時から18時半に放送。また BS ジャパンおよび ATX でも同時期に放送された。全26話。16対9比率ハイビジョンサイズで制作されており、地上デジタル放送。BS デジタル放送ではフルサイズ放送、地上波アナログ放送では両サイドカットの4対3にて放送された。今回の特集は2016年10月に放送10周年を記念して2週間限定上映されたゼーガペイン ADP の特集となります。これですよ。
懐かしいっていうか時代を感じる情報がいっぱい盛り込まれておりましたね。
はい。まずですね、2006年4月から放送されたテレビアニメ作品です、これは。
これ、なんか時期いいですね、すごく。4月から始まって9月か、そっか。
はい。まあ、2クール作品ですよね。2クールで26話でしたね、この時はね。で、そして、2006年ってことはそこはにも配信していない。まあ、そのぐらい古い作品ですよ。で、放送時間も18時から18時半ということは、夕方にアニメ枠がありました。
ありました。もうこの頃は死ぬほど見てましたね、アニメを。
はい。っていう頃の物語ですね。
今だったら深夜枠かなという気がするんですけど、すごくこの頃らしい時間枠にやってたなっていう感じしますね。
そうですね。まあその夕方にはこだわりがあって、ぜひ子供にも見ても欲しかったんだっていうのは、各そこはにだはゼーガペインのインタビューはいろいろやってますので、その中で、聞いていただければとは思いますけれども、過去を漁っていただいてね、でもまあそれでも今だったらっていうか、今夕方にアニメ枠ないでしょ、ほとんど。
まあ、ほぼない、
ね。ほぼないですよね。今だったら逆に言うと、うん、日曜とか土曜とかの朝枠になっちゃったりとかするのかな。
まあ、どうしても子供に見たい枠だったらそこら辺。
そこら辺になっちゃうんですよね。っていうふうになると思いますけれども、まあ少なくとも夕方枠のアニメ枠っていうのはほとんど減ってしまいました。しかもさっきの情報の中にあった不思議な言葉、アナログ放送ですよ。
不思議な、どれだろうと思ったら。
いや、これ若い子通用しないんですよ、ね。
いやいや、もう通用しないでしょう。
ね、確かに。
もう14年前だもんね。びっくりだね。
うん。テレビって昔はアナログだったんですよ。
もう分かんないですね。アナログって何ってところです、ね。
はい。テレビの画面って正方形に近い形してましたよね。
分厚かったですね。
はい。まあ、それがいわゆる4対3っていう画角になるんですけれども、
はい。
ちょうど移行期だったんだよね、タイミング的に。
そうですね、なんか始まった頃じゃないですか、あの地デジカとかが出てきて、あ、マジでそろそろ移行しないといけないんだって思い始めたのが、9年とかだから、まあ、かなり早めの時期かなという気がするんです
けど。そうなんですよね。だからこの頃のアニメって4対3で作られてるものもあれば、将来に備えてそのハイビジョンサイズで、16対9で作られてるサイズっていうのがこうどっちもあった時期なんですけれども、ただ16対9で作っても意外とその地上デジタルが普及してなかったんですよ、そこまで。
そうですよね。私43で見てたような記憶があります、この作品に関しては。
うちの地域では BS デジタルは入っていたけれども、これパラボラアンテナでね、こう受信する BS デジタルは入ってたけれども、地上波に関してはまだアナログだったんですよ、
うん、
だから全国一律にスタートしたわけじゃないので、地上デジタルが見れる地域と見れない地域は全国で完全に分かれてたんですよね。少しずつ見れるようになっていってたっていうところがあったので、デジタルに向けて作ってもみんながその綺麗なデジタルで見れてたわけじゃないんだよねっていうのがあって、珍しい枠だったんですよ、このゼガペインに関しては、
うんうん、
夕方この4対3のアナログで見て、その後 BS で何時だったか忘れましたけど、7時台だったかなで放送してたの、今度は。でハイビジョンをこれを録画してたんですよ、 BS デジタルが録画できる録画機で。
なるほどね。
まだ貴重な10万超えるようなデジタルの録画機でしたよ、確か。すごい、これを撮るためじゃなくて、私はプラネットスを撮るために買ったんですけど
結果的に良かったじゃないですか。
結果的にゼガペインを撮れたっていうのは良かった、美味しかったなって思ったんですけれども、
うん、
まさにアニメを撮るためだけに15万もするようなデジタル機器を買ってたっていうねでもまあ、アニメオタクあるあるだと思いますがそう、まあ、ちょうどそういう過渡期に放送された作品だったので、すごく綺麗な映像が当時2006年の作品ですけれども見れたっていうところがポイントだったかなと。いや、やっぱりね、サンライズの作品でも、例えばカーボイビバップとかすごく人気作じゃない。
はい。
でもあれ地上波って4対3なんだよね。
なんじゃないですかね。
そうなんですよ。劇場版はもちろんハイビジョンサイズっていうか映画サイズですけれども、当時4対3だったんですよ。だから
まあ
今見てもね、横はカットされた状態の作品しか見れないですよ。まあカットじゃないけど、もともとそれで作られてるからね。それってね、こう今のテレビで見るとなんかちょっともったいない感じがするんだよね、左右がね。
そうですね、なんかこう帯に何かしらの柄が入ってるみたいな感じのやつって、帯部分がな、浮いてんだよなってなりますよね。
そうなんですよっていう風になっちゃう、なんか物足りなさを感じちゃう部分がね、作品が良くても横がなって思っちゃうみたいな部分が、昔は逆にそうじゃなかったんだけれども、そう思うようなことが出てきちゃうようになってきてるので、だからやっぱり好きな作品ほど横が欲しいわけ、サイドが、
うんうん、
両サイドが欲しいんだよ、どうしても。
そうですね。
そうっていうタイミングでちゃんと両サイドがある作品として生まれた作品なんですよね。
なんか将来を見据えてこうちゃんと先駆けでやってるところも、なんかこう作品とも合ってる感じがしますね。
ねえ、ゼガペインらしいのかなっていう感じはありましたね。
未来を見越してっていう感じが、
本当にね、このまま続いていってくれればまさに本当に未来を見越した作品だったのかなというふうに思います。そこアニでは毎年みたいにゼガペインを特集してたんですけれども、夏の終わりに まあ一区切りはもうついたのかなということで、それ以降全くやってなかったんですよね。
うん、
まあ ADP で一息ついたかなって感じだよね、言ってしまえばね。っていうのもあったので、それ以降は一切やってなかったはずなんですけれども、久しぶりにね、今回は夏の終わりって言えばふっと思って、っていうかね、まあこう自分もね長く番組やってきて思うんですけれども、来年があると思うなよだなっていう気もしてさ
そうですね、
そう、年齢的なものも含めて、そう考えると来年ゼーガの特集できるかな、それは生きてればの話でしょっていう感じだよね、言ってしまえばね。まあ、こればっかりは健康の問題は何とも言えないんで、やれるうちにやっぱりやっとかなきゃいけないのかなと。もうだって考えてれば次のネクストエンタングルまでする必要はないんですよ。でももしかしたら今回そこアニが特集したおかげで、ゼーガペインって何っていう人が現れるかもしれないわけじゃない。
一人でも増えてくれたら嬉しいですよね。
ね。
うん、私でしたね。
そう。
ね、素晴らしい。
今回はね、まあ、ゼーガペイン ADP っていうのを特集したいので、ぜひ見てくれということで、はい、スタッフ。だって、基本的にね、そこアニに参加するっていうことは、ゼーガペインは必ず見なきゃいけないものの一つだったんですよね、当時。
基本みたいなもんですね。
そうそうそう。
まずこれは見ましょう。はい、なるほど。
そう、当時、そこアニに参加するっていうことは、ゼーガペインの全26話必ず見ていなきゃいけないものだったんですよ。もちろん ADP はその後の物語なので、ADP まで見ろっていうところは後からでしたけれども、まあ大体入ったらゼーガペインは全員は見なきゃいけないっていう。基本事項でしたよね、確かあの頃って。
そうですね、ゼーガとダーカーは見ておけ
ば。あ、そうでした、はい、ゼーガとダーカーは全員見なきゃいけなかったんで、入ったら必ず、そう決まってたんですよね、
そんな夏の恒例行事
はい、恒例行事、で必ず、まあ、夏の最後になるとゼーガペイン特集があるんで、見なかったら困るわけですよ、参加できないから。
確かに
っていうぐらいに毎年ゼーガ特集がなぜかやっていたっていうのの理由っていうのは分かったでしょ。でも、
うん、めちゃくちゃ良かったです。夏に見るべきでしたね。
その夏の最後に必ず特集しなきゃいけない理由っていうのも分かったでしょ。
はい、はい、まさにバッチリのタイミングですね。
ね、生放送までしてましたからね、当時ね。あ、そのタイミングに、まさにリセットのタイミングに合わせてみたいなことまでやってた。
リセット祭りだ。
リセット祭りもやってましたし、そういうことをやってた時期もあった。公式が動き出した以上、我々がやる必要はないよねっていう部分があって、手を引いた部分はありましたけれども、まあでもこうやって改めて思うと、たまにやることで新しいファンを捕まえることができるかもしれない、
うん、
いいタイミングだったんじゃないのかなって思っての、今回はあえてのゼーガペイン ADP 特集としました。
ちょっといいですよね、聞いていただいてる日付、多分31日に聞くっていう人が多いんじゃないかなと思う。
まあ、そうですね、多分そうだと思います、うん、はい、まあ30日公開ですけど、時間的に言うとね、もうすぐ31日に入っちゃうようなタイミングですから
、うん、
まあ聞いていただいてるのは31日なんじゃないのと思いますし、うん、まあ夜はね、自分たちで楽しめばいいんですよ、リセット祭りをね。その前あたりに聞いとくといいんじゃないかと思いますが、うん、だってほら、ネクストエンタングルまでそこアニが続いてる保証はないのでいや、これは本当にもうここ最近ね、私は常に思ってることですけど、番組が続けられるかっていう問題ももちろんあるし、自分の健康的にそこまでやっていられるかっていう問題もあるから、本当にわからないんですよね。もし続けてたらもちろん特集しますけど、続けられない事情があればできないわけなので、となればやっぱり今のうちにやるべきことはやっとかなきゃいけないよね、ということでの布教活動となります。まずは、そういうことなので、本当はネタバレなしでいきたいんですけれども、ネタバレなしって無理ですよね。
そうですね、
まず ADP を選んでる時点でネタバレなし無理ですよね。
そうですね。
なかなか。
なかなか。じゃあまあ、うん、とりあえず今回はね、私は、米林さんに ADP 特集をやるよという話をして、ADP を見てくださいと言って見てもらったんですよ。
はい。
で、これは ADP だけを見ればいいんですかというふうに言われたんで、とりあえず ADP を見てくださいと言ったんですよ。
はい、
で、ADP を見て、余裕があれば、テレビシリーズ全26話、2クールあるので、見たらどうですかと言ったんですね。
そうでしたね。
はい。どうでした？
いや、本当に ADP だけ見ても、めちゃくちゃ面白かったです。で、さっきその、あらすじ端折ったっていうところもあったんですけど、はい、まさにその通りな話だなとも思ったし、なんか平凡な日々と壮絶な戦いとが混じってる、はい、なんだこの作品って思って、でもやっぱりそのテレビアニメを見ていた方向けのなんか熱いシーンとかも感じられたから、これはもうテレビアニメは見るしかないでしょうと思って、見始める前にクムさんに言ったんですよね。
はい、
で衝撃になると思うよって言われたんで、まあ、
見た方がいいですかって言われたんで、いや最後 ADP を面白いと思ったんだったらテレビシリーズを見た方がいいよ、ついでに言うと第1話は衝撃だよって言ったんですよ。
そうでしたね。でなんか本当にそのまんまでした。始まった瞬間にえこのシーンってええってなっちゃって、もうそっから1日で全部26話まで一気に見えちゃいました。
はい。それめちゃくちゃな見方ですけどね。
面白かった。
でもそのぐらい面白かったですよね。
はい。
この時代、まあ2006年のアニメなんで、まあ若干古さは感じさせる部分もあるとは思うんですけれども、全然気にならなかったでしょ。
全然気にならなかったし、 ADP 含めてテレビアニメも作られたのかなってくらいにうまく構成されてて、すごいびっくりしました
ね。ということでこの後は本編のネタバレに入っていくと思うんで、どうしたらねこのね、見てない人にね進められるのかなっていうところがね、難しいんだよこのゼーガペインっていう作品は。
そうですね。
だって本編の話をし始めたら絶対ネタバレになっちゃうじゃない。でそのネタバレはできれば自分で感動してほしいじゃない。
はい、そうなんです。
これ順番的にはテレビを見て映画を見る、まあその ADP を見る方が本来なら正しいルートなんだけれども、でも今は ADP を見てから入るという道もある。
はい、
わけですよね。で今回テレビを見せずに先に ADP を見せたっていうのは、まあ、今回の特集が ADP だったからっていうのもあるんだけれども、 ADP を見てしまえばネタバレを知ってしまうわけじゃない。
はい。
どうでした？
ん？
知った上で 見るのと、
はい、
結局テレビ見てる人って知らないわけじゃない。4話か5話ぐらい、はい、5話ぐらいまでかな。
そうですね。
そうそうそう、はい、現実を。
ただその ADP 見てる段階ではこれはテレビアニメの続きの話をしているのか、キャラクターはそのまんまなんだけれどもパラレル的な別の全然全く違うお話をしているのか全く分かんなかったんですよっていうところから入ったので、もうそこがもうテレビアニメを見た時衝撃を受けたっていうのもそこにあって、
何も知らないと、何も情報を入れてないと一体この ADP という作品が何なのか理解できないですもんね。
できないけどそこに面白さがあるっていうのがすごい良かったです。
これはね本当いろんな総集編がありますけれども、まあゼーガペイン ADP って基本的には本当は総集編なんですよね、テレビアニメ。
はい。
まあそれに新規カットがね10分ちょっとぐらいかな追加されて作られた作品なんですけれども、いやねまるっきり別物が出来上がってますからね。
本当その通りです。
で、しかも別物ができた上に、まさにゼーガペインゼロと言っても過言ではない、ゼーガペインのスタートのお話になってるんですよね。テレビシリーズよりも前のお話が描かれている。そしてエンディングでは、まさにテレビシリーズの1話につながるような感動を与えてくれたから驚いたわけでしょ？
驚きましたよ。あの、ATP のエンディングすっごい絶妙ですね。一番最初何も知らずに見たときは、いや、こんなシーンなかったじゃんと思って、ではこれはテレビアニメの話なんだなっていうところも気になって見てみようって思って見たんですけど、テレビアニメシリーズ見終わった後、もう一回 ATP 見直したときに、わ、これもうエピローグなんだと思ったとき、ゾクッとしました。
まあ、ちょっと違うんですけどね。なぜ、イエルなんだとかね、いろいろあるんですけどね。はい。まあ、そういうところも含めて何度も何度も繰り返して見てしまいそうになるのがゼガペイの罪深さなんじゃないのかと私は思っています。はい。ということでね、今週久しぶりだったので、たくさんの投稿をいただきました。皆さんありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。
ピスカルさんからのコメントです。ゼーガペイン ADP はテレビアニメゼーガペインファン向けの総集編。ADP はアダプテーションを意味していて、テレビアニメゼーガペインを切り張りした総集編になっています。そう前置きして見るのがきっと正解だと思います。そしてまだ見ていないファンには、総集編なのに新作だと思ってほしい。新規カットはわずか10分少々。でも誰も見たことのなかったテレビアニメゼーガペインに至るまでの物語なんです。ずっとゼーガペインを好きでいてくれるファンと監督とスタッフ、キャストの皆さんがいるから、いつまでもネクストエンタングルを待つことができます。暑い夏をずっと待っています。今年も8月31日24時はゼーガペインを見ながら迎える予定です。はい、ありがとうございます。
このコメント先に出すべきでしたよね。私が今話してた話ですよね、これね。
まさに言いたい話を言ってくれたって感じ。
本当ね、そうなんです。こんなに驚かせられるなんて思ってもいなかったよね、まず ADP に関しては。本当にね、だってまず予算がないって聞いてましたんで。
まあ総集編映画ですからね。
総集編だからね。でも総集編の作り方ってまあいろいろあるんだけれども、だからまあ驚かしてくれる総集編はたくさんあるんだけれども、ある種この驚きっていうのはその本編につながるという意味でね、素晴らしかったですよね。だって別物じゃん、同じ映像なのに。
そう、そこがすごいですよね。
あなたはまさにテレビアニメシリーズまで見たばっかりだから、よくわかってるでしょ。
よくわかります。なんとなく流してみた ADP の後にテレビアニメ見ると、あ、ここはあれはあのカットのシーンだって思うけれども、全然全く違う話してたりとかして、すっごい不思議でした。
それがループなんですよね、言ってしまえばね、
うん、
この作品の構造だからこそできるギミックだと思うので、よし過去の話を作ろうっていう方に舵切りした方が偉いと思います、うん、本当に。
いやだってやっぱりファンとして見たいのは未来の話だったんだろうと思うんですよ。あの後どうなっただろうかっていう部分をね、
うん、
まあ幸せな話を見たい部分はあるわけじゃない。
まあそうですね、うん、その後日談、
後日談いい最終回を迎え、まあハッピーエンドですよね、ある種のハッピーエンドを迎えたわけなので、アニメとしては。だからあのあと何がどうなっていったんだろうっていうところは気にはなるところだし、まあどうなったの、神凪と彼の関係はとかいろいろあると思うんで、三角関係なわけだから言ってしまえばさ、
四角
まあね、その辺の物語もどうなったのとかいろいろ気になるところはあったはずなんですけれども、でもそういう部分は一切新作では作られなかった。その代わりできたものはテレビアニメに至る新作だったっていうね。いや誰も想像できないでしょ、本当にね。
マキさんからのコメントです。改めて ADP の公式サイトを見ると、劇場も限定で期間も2週間だったんですね。 なんとか時間を作って大阪へ見に行き、来場者特典が神なぎでテンションが上がったのを思い出します。上映直前特番を見て、劇場で見て、当然のようにブルーレイはプレミアムエディションを購入。8月といえばゼーガですが、最近ちょっと ADP から遠ざかっていたので、特集を機に見直したいと思います。はい、ありがとうございます。
そうですね。2週間限定上映だったんで、多分映画という枠じゃなくてイベント上映枠だったんじゃないのかなと思いますけどね。私はね、ブルーレイは買ってきてもらいました。買って送ってもらいました。
なかなかイベント上映だと上映関数が少なくなっちゃいますからね。
そうなんですよね。ちょっとね、当時のタイミングでは福岡まで行く予定が作れなかったので、残念ながらブルーレイを買って送ってもらってみましたけれども、いやー、ほんと驚きのね、本当はイベントまで行きたかったんだけどね、さすがにね、行けるタイミングじゃなかったっていうところがあったので残念でしたけれども、はい。ブルーレイにはオーディオコメンタリーがついてるんで、ぜひ聞いていただきたいっていうところはあります。いやね、面白いですよ皆さん。ほんと声優さんたちのトークが面白いので、ぜひ見ていただきたいと思います。
ジェガジェガさんからのコメントです。今回は久しぶりにゼーガペインの特集ですね。リセット直前にセレブラントたちが底上げに戻ってまいりましたよ。ADP については、舞浜シネマエクスピアリでの上演が思い出深いですね。作品の舞台である舞浜にある映画館で、ゼーガペインが上映される。これだけで本当に感動しました。初日舞台挨拶の回を含め、一体何回見に行ったことか。その上映の際、何度も通っていたアライズコーヒーさんの店舗の一つ、アライズコーヒーエンタングルさんが、この8月31日に閉店とのこと。残念です。ゼーガペインとのコラボコーヒー、ホロニックブレンドをセレブラントの仲間たちと飲んだ思い出のお店です。本当にありがとうございました。ああ、それにしても ADP のラストでネクストエンタングルとほのめかしていましたが、いつになるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。
そこはにでゼーガペインといえば、ゼガゼガさんには大変お世話になった記憶もありますけれども、ね、次に…ゼガゼガさんが投稿するのがいつになるのか、早くネクストエンタングルしていただかないと困りますよね、本当にね。
ね、お名前拝見すると、ああゼガの特集だなって感じがして嬉しいですね。
まあ懐かしさがありますよね、やはりね。あの頃はもう本当毎年みたいな感じでやってましたからね。まあまだでも小説の方はね、新しい小説が新しい方で、描かれたりとかもしてますし、全く何もな動いていないわけではないと思いますし、ネクストエンタングルの件もね、突然ポンと出てくるんじゃないかと思いますから、タイミング的にはいつになるのかなと、もうあとは期待しながら待つしかないんじゃないのかなと。やるとまでや、あそこまで書いといてね、ないわけないでしょと期待しながらね、我々は待っているだけですね。
ゼロツーさんからのコメントです。私は南国サーバー在住ですが、以前のゼーガペイン特集は ADP 公開中の東京サーバーで聞いていました。なんとなんと、まさに ADP 公開時期に重なって関東へ短期出張中だったんです。もう一生分の運を使い果たしたかと思いました。さすがに初日舞台挨拶は外れましたが、オールナイトイベントで下田監督のお話を聞くことができたんです。下田監督やゼーガペインスタッフのアイデアの凄さに度肝と腰が抜けてしまった ADP ですが、より抜き本編の後だと一層胸に迫って、羽よ背中にのイントロのギターが流れてきた時は感極まってボロッボロに泣いてしまいました。今日が1話を迎えるまで何を背負ってどんな思いで戦っていたのかを痛感し、あの冒頭のさよならだにこれほどの思いが込められていたのかと肘掛けを握りしめて震えました。ゼーガペインには私が SF というジャンルに感じている魅力やロマンの大半が詰まっています。本放送から追いかけて13年。こんな最高の作品を世に出してくれたゼーガペインスタッフの皆様、本当にありがとうございます。これからも押して押して参りますので、ネクストエンタングル期待してますよ。はい、ありがとうございます。
南国サーバー在住ですか。いやー、昔はみんなね、いろんなサーバーからやってきてましたね。
来てましたね。
各種イベントっていうのはね、こう特に地方在住の人からしてみるとなかなか行けるものではないので、運が良くないととかね、まあ一生懸命スケジュールを調整してとかじゃないといけないっていうところが、まあなかなか残念な部分ではあるんですけれども、まあこう特典映像とかの中に入ってくれればそれはそれで嬉しいんだけれどもね、なかなかその場でしか言えないことがあったりとかね、するところがちょっと残念だったりはしますけれども、歌の話がコメントにありました。羽を背中に、これは新曲でしたね。 ADPO に書き下ろされた曲でしたけれども、いやね、素晴らしい曲でしたよ。本当に
すごくゼーガペインの曲って感じしますよね。
ねえ、まあゼーガペインの曲って全部いい曲が多くて、まあよく選んだなっていう感じもあったと思うんですけれども、そのアニソンっていうんじゃなくてね、こうこの作品に向けた曲っていう感じがよく合ってたし、しかもそれだけじゃなく BGM も含めてこの作品だからこそみたいなマッチングがあったなっていう感じがあります。なかなかね、なかなかこうはいかないんだよね、やっぱりね、現実にはね、
うん、
まあ売れているものみたいな感じになりがちな部分が本当にスタッフの好きが詰まっているんじゃないのかなっていうような作品ですよね、
うん、あでもリトルグッバイは聞きたかったかな、
聞きたいな。
でもね、リトルグッバイが入る場所がないんだよね。
そうなんですよね、
ADP の中にはね、うん、
その分アンドユーが入ってましたからね。
そう、あれね、多分ね、これファンの人はもちろんおって思ったと思うんだけど、でも突然入って驚いた人もいっぱいいただろうね、あれね。
そうですね、あれはね。
苦労の苦労さんからのコメントです。最初から最終回でしたね。月面サーバー攻略戦最高でした。ちゃっかり裏でトガとミオがピンチだったり、エクソアのアニメ化も見たいものです。はい、ありがとうございます。
さすがにね、もうね、新規アニメで月面サーバー攻略戦は見れないんじゃないかなとは思いますけど、トガたちの話はね、本当は見たかったんだよね、やっぱりね、きちんとね。
そうですね、なかなかゲーム面白かったらしいという話を聞いたことがあるので。
そうなんですよ、 Xbox で出てたんだよね、あれってね、また再販、その別のメディアでっていうのも多分もうありえない。だいたいスポンサーがマイクロソフトでしたからね、
うん、
っていうのもあったから、 Xbox でゲームが発売されたっていうのもあったし、だからまあないとは思いますけど、まあそういう意味ではちょっともったいないよね。映像だけでも見たかったかなっていう感じはありますよね、別個にね。ゲームのいいところでもあり、ちょっと寂しいところでもありますよね、そういうのってね、見れないものっていうのが出てくるっていうのはね。
うん、確かに、なんかその月面のあたりとかってギュッギュッて省略されてるというか、そんな感じがしたので、もうちょっとじっくり味わいたかったなっていう気はしますね。
うん、トガとかいきなり現れて誰だこいつで終わっちゃったでしょ。
そうですね、今ビジュアルがちょっとどれだっただろうみたいな感じもしてます。
ゲームの主人公だったのかなになるんですよね、まあアニメの中にもちょっとヘルプで入ってはきますけれども、うん、まあ一瞬だけでしたから、まあどちらかというとサービスカットで入ったようなもんだよねぐらいのレベルですもんね、ゲームの宣伝がてらみたいな感じですから。
常新さんからのコメントです。デーガペイン ADP 久しぶりに見直しました。テレビでは十分に語られなかった各人の背後関係もあり、中でも副司令のまっすぐさがわかる。リセットのたびにガジェットが負担の少なそうな機器になったり、人が減ってサーバー負荷を少なくする表現と凝ってるなぁと改めて思いました。ADP からもう5年過ぎて、なんか勢いで舞浜のイベントに行ったのが懐かしいです。もうすぐリセットの日ですね。テレビシリーズも見返してみたくなりました。花澤さんの成長も確認できる作品でもあります。続きまして、玉ひよこさんからのコメントです。ゼーガペイン ADP は本当に待ちに待った映画だったので、嬉しくて 最初のシーンを見た瞬間泣けました。あの頃はイベントとかあって楽しかったです。今年もリセットに合わせて ADP 見ようかなと思っています。ところで、ゼーガペイン ADP の加納徹先輩と今年の朝ドラの主人公の友人キャラ、佐藤久志さんがちょっと似てる気がします。はい、ありがとうございます。
まず ADP 見た時の一番の驚きは、あれ？何この携帯？でしたからね。飛び出る携帯。
画面が空中にあるみたいなやつですね。そうです。かっこいいなって思いました。
あんなのなかったなっていうのがね、我々のね、あれ、あれ。
知る由もないんですよね、
うん。そうなんですよ。あんなのなかったはずなのに、お、こんなところから新しくなってるんだ、みたいな感じで見始めたんだけれども、あれ？これが次はスマホになった？なるほど、最後は普通の携帯に戻るんだ、みたいな。この辺はね、
不思議だったんですよね。
でもそれを理由知らなかったら不思議でしょ？
かっこよかったけど、次リセットされた時に見たら、あれ？変わってる？と思って、すごい不思議でした。
ね。ちゃんと理由があるわけですよね。まあ、こう、サーバーのリソースっていうのは限界があるんで、という風な理由になってたわけですよ。
めちゃくちゃ凝ってる。
まあ、本当にそういう理由だったかっていうのはともかくとしても、一応絵の見せ方として新規の映像をこう、ああやって入れていったことによって、サーバーの負荷を少なくするんだよという事情にすり、まあ、どっちものリアルな事情と、その、作品内の事情をうまく合わせたっていうところがうまかったよねっていうね。
いや、これ本当にうまい手で、これが入ってるおかげで、このゼーガペインっていう作品は古くならないんだなっていうのを感じたので、これすごいいい仕掛けだなっていうふうに思うんですよね。あと何年か後に見ても、あ、なるほど、そういうギミックだからアイテムが古いんだねって済むじゃないですか。
そう。普通はさ、や、まあ、だって今やってる作品でも、昔からやってる作品だと、携帯問題っていうのは結構重要じゃないですか。
そうなんですよね。例えば、作中時間が半年とかしか経ってないコナンとかって、半年で超文明レベル上がってるじゃないですか。やっぱりどうしてもちょっと違和感出ちゃうところだから、それはごまかす方法があったらあった方がいいんですよね。
正確に、その作品の原作に正確にきちんと合わせて、まあ時代設定とかにも合わせていくと、ものを進められないんだよね。新しく。特に携帯、スマホのこの切り替わり時期っていうのがあるので、今時女子高生みんな携帯持ってないでしょ。スマホしか持ってないですよね。
その携帯手に入るんですか今。
ああ、そうです。もうすぐ携帯終わっちゃいますからね。
ですよね。
そうなんですよ。そう、新規の携帯ほとんど老人向けぐらいとビジネス向けぐらいしか残ってないですから、
うん、
でそれももう新規は作ってないですからね、新しい方は、
うん、
なのでそれが存在してる世界ってやっぱり未来的にはおかしいんだよね、やっぱりね。で、スマホすらもどんどん形変わっていってるわけじゃない。
うん、
ほぼ画面ですもんね、今ね。ボタンついてるスマホって珍しくなってきてるでしょ？
うん、そうですね。なるべくなくそうっていう方向にデザインも動いてるし、そのうちスクリーン投影式とかになるんじゃないかなって気もしますしね。
ねえ。っていう風なことになってくると、こう、作中で未来を描いているのに全然未来じゃなくなっちゃったりとかするわけよ。
うん、
だからあ、こういう見せ方があったんだっていう驚きがありましたね。古い映像を使いながらこういう見せ方ができるっていうのはね、
こういう細かいところがね、なんかゼーガだなって感じがするんですよね。丁寧でいいですよね。
ADP っていわゆるテレビシリーズの作画をそのままほとんど新規カット10分ぐらいで作っているわけですけど、まあ、プラスそのパチスロの映像で作っているわけですけれども、いや、その割には新キャラめっちゃ出てますよね。
加納先輩って名前だけ出てた人ですよね。
そうです、加納先輩は神凪が言ってた先輩ですよね。
ね、なんかすっごい美味しそうな役どころなのにあっさりとした退場なのがまたいいですよね。
いや、彼には生き残ってて欲しかったね。
そうですね。ちょっと島支えてあげてほしかったなっていうのは ADP 見た後に感じた印象ですね。すごいできそうな男だったじゃないですか。
有能な人が少ないんだよね。どうしてもね、やっぱりね。
ね、まあ有能な人ですら、どんどん消耗品としてこう消えていく感じっていう無慈悲さみたいなのはすごい出てましたよね。
やっぱり支える人がいないとダメだったのかなっていう気がしますね。島をね、きちんとね。
私初めて ADP 見た時にオリジナルのキャラクターとかもいるんだろうなって思って見てたので、すごい自分でもびっくりしたんですけれども、シズノがオリジナルキャラクターだと思ってたんですよ。
あ、劇場版オリジナルキャラクター。
そうです、そうです、はい。すごいもうミステリアスな女性だし、自分には名前がなくって、そこで初めて今日が名前をつけてあげるっていうシーンとかもあったりとかしたんで、あ、この人初めて出てきたのかなと思ったら、まさかの加納先輩の方が初めてだったんだっていうところもびっくりしました。
さすがにしずのがオリジナルキャラクターだったら困りますよ、本当にしずの派としては。
いや、なんかすごい新鮮な意見ですね。すごい面白いそれ。
でもまあそう言われれば、テレビアニメシリーズを知らなければそういう風な見方もできるかもしれないよね。確かにね。
よかったですね、前情報を全く吹き込まないで見ていただいて。
そうそう、
一切教えなかったからね、何もね、本当にね。
もう何何と思って見ましたから。
まあ確かにそう。だって ADP の中に出てくる神なぎってどちらかって言ったらそんなに目立ってないんだよね。
そうですね。
若干ヒロイン感薄いでしょ。
薄かったですし、その今日と一緒にバイクに乗ってるシーンとかで、私の未来の映像が見えてるみたいなところがあったから、そのテレビアニメの方とは全然違うお話なんだなとか、いろんな妄想しながら見てたんですけど、そのくらいにしか思ってなかったですもんね。
まああえて他にシーンがないから入れたみたいな話でしたけれども。まあ実際彼女が乗って戦うシーンはないんだもんね、 ADP の中にはね、はい、そうなんですよ。なので非常にヒロイン枠的に言えば、もうまさにシズノのための映画だったんだなというのが、シズノ派としてはたまらなかったなっていう感じでしたね。
ピピシリーズだとあまりにもかわいそうなのでね、こういう、あ、確かにあったんだなっていう日々を書いてもらえるのは嬉しいですよね。
はい、4年経っても私はシズノ派ですからね、ちゃんとね。
ウォンさんからのコメントです。今回ゼガペイン ADP 特集ということで、劇場公開時に買ったブルーレイを開封し、本編、コメンタリーと10周年の前幅サーバーイベント映像を改めて視聴しました。テレビシリーズから14年も経ちますが、色褪せませんね。ストーリーも作画も大画面でも十分見応えあり、音楽も素晴らしい。当時新人だった浅沼慎太郎さん、花澤香菜さんの演技にも感慨深いものがあります。設定では人類が滅びたのが2022年頃で、間もなく追いつきます。量子コンピューターはすでに開発され、ホログラムもあと少しといったところ。シンギュラリティは2045年と言われてますが、自分たちが生きているうちにどこまで実現されるか楽しみでもあります。次は20周年イベント、あるといいな。ありがとうございました。
当時新人だった浅沼慎太郎さん、花澤香菜さんの演技に、いやのね、2人のね演技はね、もうまさにね、この演技についての悩みっていうのはちょうどこの音声コメンタリーを聞くとすごく面白いので、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、まあこれブルーレイないとね聞けないものではありますが、はい、やっぱりすごく新人だからこそっていう悩みがやっぱりたくさんあったんだなっていうのがすごく伝わってきますし、だってもう今となったらね、2人ともベテランなわけじゃない、若手でもさ、まあその2人がういういしかった頃をもう一度やっているというところがまたポイントなんですよね、これね、最終録ですからね。
花澤さん、今多分もうちょっと上手い感じにやれるよな、みたいなのとかを、こう、ほどほどにぎこちない感じにやってるのを聞きながらニヤニヤしちゃうんですよね。
そうなんですよね。浅沼さんだって今もっと上手いもんね、全然ね、うん、でもだからやっぱりその上手さを出すのか、やっぱり当時の勢いだけで頑張ってた時代の自分をやるのかっていうのは、やっぱり悩みながらちゃんとそれなりの京ちゃんが出せてるっていうところは、やっぱあ生き残ってる声優さんだなっていうふうに思いましたよ。そういう意味でね、すごい数デビューしては消えていくわけなので、そういう業界ですから、それがねちゃんと今でも人気声優でいられるっていうのは、いややっぱり2人ともさすが主役クラス取ってただけのことはあるなっていうふうに思いますね。
今の花澤さんしか知らない人に見てほしいなっていうのはありますね。
まあね、良い棒と呼ばれてたのが本当に素晴らしい棒に棒じゃなくなりましたからね。本当に、うん、いやー上手くなりましたよ本当に花澤さんもね。浅沼さんもいろんな演技の幅が広がりましたね。
こういう京ちゃんみたいなキャラクターをメインでやってく感じの人かなと思ったんですけど、今京ちゃんみたいな感じじゃないキャラクターもやられてるから、
っていうかそっちの方が多くないですか。
です、ね、増えましたよね、うん、
と思ってね。逆に言うと、あら浅沼さんだったのこの役っていう風なことが増えてきてるのかなっていう感じはあるかなと思いますね。設定では人類が滅びたのが2022年頃、もうすぐじゃないですか。
あと2年ぐらいで滅んでもおかしくないような気がしますけど、まあでもね、
この悲しいことに、この2022年頃に滅ばない保証なんかないって言えちゃうぐらい世界がちょっとやばくなってるっていうのがやばいですよね、本当にね。
ね、なんかが起こったら、もしかしたらいきなり全滅することもあるんじゃないかなっていう気がする昨今ですので、すごく
本当にね、今を生きていくしかないよね、でもね本当にっていう感じになりつつありますね。いやでも本当にさ、まさか量子コンピューターがちゃんとすでに開発されるとは思いませんでしたし、どうなるんでしょうね、20周年イベントがどういう風になるのか。まあただまあ VR とかはいろいろできてますけれども、まだこう自分たちが思うような VR まではまだいけてないのかなっていう感じはあるので、でもまあそれに向けていろんな研究開発は進んでるのは事実なので。
いやそうですよ、だってバーチャルボーイから20年ぐらいでここまで来てますから、あと10年20年あればすごいのできますよ
ね。ソードアートオンラインみたいな世界に入れるようになるかな。
なるなる。
篠ノ目さんからのコメントです。渋谷にはもう一生行けないかも。ゼーガペインならではのこのセリフに、こうもリアルな痛みを感じられたのは2020年の夏だからでした。千葉県から川の向こうの東京がひどく遠く、夏祭りには行けず、平面の画面に投影された人の姿があふれるこの夏。コロナ禍が半年以上続いて、ゼーガペインの世界を思わせる2020年のすぐ先に、あの2022年があってもおかしくはないのだと。そう思えるようになって見直した ADP は、閉塞感の中で繰り返す日々のうちに響く痛みと、それを抱えて超えてゆきたい思いとが、より身近に感じられるようになっていました。ADP はゼーガペインのテレビ版同様、見返すたびに違うものが見えてきます。テレビ版と違うところ、同じところ。違和感を抱いたとしても、それを鍵に見えてくる世界はいつも新鮮です。とはいえ毎回新作 CG のアルティールかっけーなどと見入ってしまうんですけどね。あれから4年になるこの夏に、改めて ADP を見直すきっかけをくださったそこあにさんには感謝してもしきれません。まだまだゼーガペインは面白い。ネクストエンタングルを楽しみに待ちたいです。ありがとうございました。
ゼーガといえば篠ノ目さんということで、最後に投稿いただきました。ありがとうございます。
またお名前を拝見するとゼーガだなって思う方から嬉しいですね。
はい。いやでももう本当ね、コメントいただいたみたいに、今の時代だからこそみたいなものをね感じることがありますよね。2020年のすぐ先に2022年がある。オルムウイルスほどはひどくないにしても、そういうウイルスが発生すれば、そういうこういうことが起き得るんだっていうね、
ちょっと先に起こるかもしれないことっていうので、想像できることになっちゃったんだなっていう気はしましたよね。
私今回のこの ADP を改めて見て思ったのが、あんまりこう触れられてないナーガ側の話をもっと見たいなと思いましたね。
ナーガの話ってね、アニメではそこまで触れられてないんですよね。確かにね、なぜこういうことが起きたのかっていうのは、
そうですね、だし結構こう敵としてもう敵対視してて、この敵としているっていうのが、なんだこの味方側と結構きっちり分かれてて、でもきっとナーガ側にもナーガ側の正義とかが あるんじゃないかな、こんだけのことしてるんだからっていうのがあるので、ちょっとそっちも深く見てみたいなっていうのはちょっと思いましたね。
ゼーガペインのノベライズ版の特集をそこにでも過去やってますけども、草壁さんが書いている、小説が2冊あるんですよね。その片方の方でそのナーガの若い頃のお話は描かれていたと思いますので、まあ、なぜこういう風なことが起きたのか、こういうふうなことに至ったのかっていう物語は、そちらの方を読んでもらうとわかるんじゃないのかなっていう感じはありますね。ただアニメ映えしないだろうなっていうのはあるね、ちょっと。
なるほど、そうか。
これ物語的には小説だなっていう気がするっていうの、
ドンピシャの媒体かなという
気がしますね。なるほど、こういうことがあったから。でもね、みんなね、その悪から始まるわけじゃないんだよ、大抵こういうことって。
そうですよね、あの ADP の方でも出てきた情報としては、クラゲ先生が言っていた話っていうのがそのまま科学者側の目線を紐解く答えになるのかなという気はしますね。まあ、人間の肉体には寿命があるから、これ以上何かを成していくためには時間が足りないっていうことの答えの一つだったのかなって気はするんですけど、まあ、人類のステージを嫌がおうにも一気に上げちゃおうっていう考え方なのかなとは思うんですけど、まあ望んだ人はともかく、望んでない人も全員押し上げてあげようっていう考え方は、
それは余計ですよね、
迷惑っちゃ迷惑、うん、ただでも彼としては全員なのかなっていうことまで想像はつくかなっていう感じですよね。
ね、
実際ほら、クラゲ先生はめちゃくちゃ乗り気だったわけじゃないですか。それは素晴らしいって言って飛びついたら、思ったほど良くなかったっていう反応でしたけど、
うん、で結局失った肉体を再度手に入れるという物語ですからね、このゼーガペインの物語はさ、
うん
うん、でも肉体を手に入れるということは寿命がつくっていうことだもんね。
まあ、でもそれに付加するありとあらゆる苦しみを忘れては人は生きていけないんだよっていうことなんじゃないかなと
思う。そういうことですよね。
ですけど、
そういう部分も含めていろんなものを感じさせる物語なのかなっていうのが、まあ、SF らしい物語だよねっていうところがゼーガの面白さなのかなとやはり思いますね。はい、さて、ネクストエンタングル、いつなんでしょうね。我々はもう待つだけしかないんですけど、とにかくできればまだそこアニをやっているうちに上映か放送かしていただければ嬉しいなと思いながら、我々は待っていたいと思います。今日の特集は
ゼーガペイン ADP 特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見
お送りしてまいりましたそこアニです。いやー、さすが映画特集、たくさん投稿いただきました、ありがとうございました。作品の特集という感じよりも同窓会みたいな感じだったね今日はね。
ね、
まあでもその ADP 自体のお話をもう一度しっかり聞きたい場合は前回のパート1特集を聞くとちょうどいいんじゃないかっていう気もするので、熱量も上映されたばかりで全然違うからね。
そうですね、まあ、今落ち着いて見返すのもまた違った趣があって良いかなとは思うので、はい、ぜひぜひ特集聞いていただいたら、はい、このまま ADP を見ておくれよって感じですかね。
そうだね、再度見ていただきたいと思いますし、まあ、今回うちのスタッフ新規で初めて見ましたけれども、すごくハマって見ていたので、だから全然今で見ても古くない作品ですから、ガンガン布教してもいいよねっていう感じもあると思います、まあ、まさに、ね、ネクストエンタグルのためにこそ布教が必要なのかなっていう感じもありますね、改めてね。はい、ということで来週の特集は
今期のアニメからあっぱれらんまんを特集いたします。
皆さんからの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BIY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、福さん、アスラーダ大好きさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、ユキさん、ニセクモスケさん、 SQT さん、アビマルさん、キンネコさん、ウォンさん、キンカさん、スタイリストのフランソワアットラジオトークさん、マウスマンアット9月25日シネリーブル池袋主演細谷義正さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
マウスマンは自主制作映画なんですよね。細谷さんがサポートしているわけではありませんので一応お断りしておきます。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
田中美希と
タマと
米林明子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。